皆さん方は、おととしまではこの TCB の方でこの TCB の学生たちに対する法話会を行ったと思います。その時に確かこの論理学の方からこの問答というものをこの学生の方々にやっていただいたわけです。仏教心理学の方と、そして論理学、そして認識論、そのような分野の勉強です。仏教心理学に関して言いますならば、私たちはこの非常に大切な要素が含まれているわけです。なぜかと言いますと、私たちは自分たちの心、そのようなものがどのような機能を果たしているかということを知らないがゆえに、自分の心がかき乱されてしまって、その結果悪い行いに従事してしまうというようなことになるからです。最近では私たちのこの世の中では、人間自身が作り出した問題というものが非常に多く存在しています。しかしそのほとんどは私たち人間の心がかき乱されているかゆえに生じてきているわけです。このような問題というのは、例えば薬を飲んだり、そのようなことによってこのかき乱された心を鎮めるということはできません。かき乱された心というものは、例えば私たちの心をかき乱しているのは執着、怒り、そして競争心、嫉妬心、そのような煩悩というものが私たちの心に湧き起こってくるとき、私たちはそれによってかき乱されてしまい、正しい判断ができなくなってしまうということになります。ですから、そのように私たちの かき乱された心を作り出しているものというのは、その煩悩であり、この煩悩というものは私たちの心の働きの一つになっているわけですから、私たちがやはりそれの悪い心を滅するための対策となる心を、自分の心の中で対策としてそれを滅するというような行為をしなければ、自然にそのような煩悩のような悪い心を滅していくということはできないわけです。ですから、例えばこの世の会の中では貧富の差が非常に多いという問題もあります。そのようなことは考えてみると、本当に全く同じ人間としてこの世の中に生まれてきているにもかかわらず、非常に大きなこの状況の違いというものが存在しています。これは非常に残念なことです。例えばインドの中ではカーストというものが存在しています。つまりカーストによって同じ人間であるにもかかわらず、私たちは人間同士の間にこの分類をしてしまうわけです。それは私たちの心がかき乱されているがゆえに、自分の偏見によってこの人は低いレベルの一族に属する人である、この人は高い高貴な人であるというようなことで、自然に私たちの心によって全ての人々を分類してしまうと、分別してしまうということになります。例えば非常にこの大きな感情を持って、何らかのものの現れがこの自分の目の前に現れてきます。そうすると、私たちはその非常に大きな力によって現れたものの現れに私たちの心が乱されてしまい、その現れ自体がそれ自体の側から存在していないのにもかかわらず、それ自体の側でそれ自体の現象として他のものに依存せずに存在しているのだというような思い込みをしてしまうわけです。しかし、そのような思い込みは間違った心の捉え方です。ですから、私たちはさまざまな心を持っていますが、例えば愛の心であるならば、それと反対の心は怒りの心です。ですから、怒りの心が生じてきたときに、愛情を自分の心の中で湧き起こすという努力をすることによって、そのときに生じてきた怒りの心を鎮めていくということができるわけです。そのように私たちには、この互いに真っ向から対立する機能を持つ心というものが存在しています。そして、どのような心であれ、原因と条件というものがあって、それらに依存してさまざまな感情が私たちの心に湧き起こってきます。ですから、私たちの心というものがどのような機能があるのか、どのようなさまざまな感情の種類があるのかということを知ることは非常に大切です。 ですから私たちは神仏に私の君たされた心を鎮めてくださいと祈願したところでそれをしていただくことはできないわけです。自らが努力して自分の欠点を鎮めよう、ますます良い長所を高めていこうという努力をすることによって私たちは自分の悪しき心を良き心へと変えていくことができます。そこで釈尊は私たちの釈尊が私たちの悪しき心の汚れというものをそのお手で洗い流せてくださるわけではないということが明らかに述べられているわけです。そこで私たちの幸せな心そして不幸な心はいかにして私たちの心の中に生じてくるのかとかいうことを考えてみる必要があると思います。そしてそれがどのようにして生じてくるのかそれがを理解することができたならばそれの原因と条件は何かということを考えることによってそれらの因と条件をなくすという努力をするということです。これが仏教の修行ということになるわけです。そこでこの本質的な法則というものが仏教で言われている教えの中にはありますがそのような本質を考えることによってこのものの在り方を理解するという方法論があります。そのようなものもありますし例えばこの依存の法則というものに基づいて何か一つのものが生じてくるのは他のものに依存して生じているのだということを理解することによってものの在りを理解していくという方法論もあるわけです。ですから普段私たちは自分の心を見ていればわかると思いますがさまざまな種類の感情が自然に湧き起こってくるわけです。それは私たちの目の前に現れてくる対象物が自分にとって魅力あるものなのかどうか非常に嫌なものなのかどうかそのようなことによって自分の心に起きてくる煩悩というものには違いが生じてくるわけです。しかしながらそのようなものの考え方というものは仏教徒だけがしていく実践というわけではありません。これは仏教のに基づく考え方である仏教的な見解であると言ってしまうと仏教徒以外の人たちがこれを方法論を活用するということができなくなってしまいます。インドの中ではこの世俗的なという言葉があります。世俗的なという言葉は誰かある種の人々にはこの宗教に相反する言葉として使っているように受け取っている人もいるかもしれませんが決してそうではありません。世俗的なこのセキュラーという言葉というのは宗教的な観点から触れることなく一般的な常識論や私たちの体験に基づいたものによって見ていくというもののあり方であるわけです。ですから宗教に信心をしている人であってもしない人であっても受け入れることのできるものの考え方となっているわけです。つまりそのようなこの世俗的なものの考え方世俗的な倫理観という考え方がインドの中ではますます大きな力を発揮するような時代に今は入っているわけです。私自身の体験から申し上げてみても私は過去30年以上にわたってこの近代科学に従事している科学者の方々との対話を繰り返してきたわけですがそのような方々とのお話し合いによって対話によって非常に得ることのできるありがたい情報がたくさんあるわけです。本当に私たちの心の中に大きな利益となって大きく役立ってくれる情報です。ですからこの仏教者の側から提供することのできるこの心理学そして近代科学に従事する人たちから提供することのできるこの心理学この両者の対話をするということによって私たち人間たちが持っている欠点となっている煩悩のような心をいかに滅することができるかという方法論これは私たち仏教者が学んでいる心理学からのみ提供できる情報となっているわけです。ですからそのような方法論を自分の心の中にある悪い心を修正していくということによって修正していくために活用することによって私たちはより良き一人の人間となっていくことができるわけです。ですからこの仏教の中の視線の中にはこの止と観というのがあります。止というのは止まるという字を書きますけれども一点集中の力のことを意味します。そして観は観察の観ですがつまり鋭い洞察力すなわち仏教の見解である空や無我の見解を洞察するための鋭い力ということを意味しています。このような止と観と言われる2つの力ですがこの2つの力というものは仏教だけではなく仏教と 以外の非仏教徒たちの中の実践の中にも登場してきます。そのような人たちはこのような良き心というものを育むためにさまざまな方法論を駆使することによって禅定を極め、そして最も高い正しい見解を理解するための鋭い洞察力を高めるということをしているわけです。そのような方法論を使うということによってこの輪廻の中には色界、無色界、欲界、色界、無色界というか3つの世界が存在していますけれども、そのように一つ一つより高い段階に進んでいくために、自分の精神性を高めていくための努力というものをさまざまな宗教に信心をしている人たちが実際に実践を続けているわけです。そこで仏教の教えはパーリ語の経典、すなわち平たく言えば少女の教えですが、最近では原始仏教と言います。そのような教えの中に、さまざまな私たちが勉強していくべき材料が非常に詳しく解説されているわけです。私たちが勉強しているのは以前全くなかったものを新たに作り出して学ぼうと言っているわけではありません。インドの中では約3000年昔から存在していたこのようなこの仏教心理学の教えを、仏教科学の教え、このようなものを今の時代でも生かしていく必要性が出てきているわけです。この古から伝わるこの古代からのインドの知恵というものは非常に優れたものが存在しています。ですから私たちの国、雪の国チベットの中におきましても、約600万人の人口がいるわけですが、さまざまな人たちが住んでいるわけです。現在チベット本土の中ではさまざまな政治的な問題が存在していて、チベット本土にいる人たちは本当にきつい苦しい状況に直面し続けています。しかしそのような状態にあっても、自分の心をそれにこう不正義なことに対する怒りというものに向けるわけではなく、自らの心を沈めるという方法論を自分自身が備えている場合、私たちは決して自らの我を忘れて怒りを爆発させるというようなことをせずに済むような穏やかな人間になることができるわけです。ですからこのようにこの何千年昔から伝えられてきたさまざまな仏教心理学の教えというものは、現代においても必ずや私たち人間の心をかき乱された心を鎮めるための役に立っているわけです。ですから私たちも常にそれを唱え、このような先ほど学生たちにこの唱えていただいたお経、そのようなものも私も小さい頃から唱えてきているわけです。それはただ祈願するということではなく、私たちが学びとともに正しい知恵を育むということに向けて、それを目的として学んでいかなければならないことです。そしてこのような私たちが今回勉強しようとしているテキストというものは、私は小さい頃から2人の家庭教師の先生について、仏教心理学、仏教論理学、このような分野のものも幼い頃から学んできました。では今回は主にこのチベット人の若い学生たちを対象として今回の法話会を開くということになりました。つまり最近ずっとこの数年間続けているわけですけれども、このチベットの若い学生たち、高校生以上、そしてこの TCB というチベット難民学校がこちらにありますけれども、そちらの卒業生で大学に通っている人たち、そういった人たちを対象としているわけです。 デリーから約100人ぐらい、バンガロールから何十人か、そしてチェンナイから25人などさまざまなチベット人居住区がこのインドの中には設立されていますけれども、そのそれぞれの居住区で勉強をしている人たちが集まっているわけです。528人でしょうか、合計。そして外国にアメリカにからのから4人、オランダから1人、ヨーロッパ方面からも数名、2016年にも同じようにこのようなさまざまな各地からのチベット人の学生たちが集まったわけですけれども、毎年このような形でこのチベット人の若者たちに仏教を説くという法話会が続いているわけです。そしてムスリ、デラドンなどの学校からも学生が集まっています。これは基本的には仏教概論、仏教とはどのようなものかということを説くための法話会ということですが、そのような形でここ数年来毎年このチベット人難民学校のお休みの時期にこの仏教のお話を皆さんにさせていただいているわけです。そこでここに集まったすべての学生たちに挨拶を申し上げたいと思います。タシデレというのはこんにちはというような気象を表す言葉ですが、今日はそこでタイからこの僧侶の方々のグループがここに来られておられます。そしてその代表者の方がこちらにお座りになっておられますが、去年もいらしており、そして今年も引き続きこちらに来ていらっしゃるわけです。タイの方々はパーリ語の、つまりジョーザブ仏教の伝統を引き継ぐ方々ですが、釈尊の教えというものは一番最初にこのパーリ語の経典に基づく伝統として説かれたものであるわけです。そしてその後大乗仏教の経典の中にまとめられているものはその後その伝統が出来上がってくるわけです。ですからジョーザブ仏教の方ではこのアラカンなどのこの症状における悟りの境地に至った方々がたくさんおられるという歴史的なものがありますが、そのような優れた構想の方々がここに来てくださっています。それに対して私も心からお礼を申し上げたいと思います。そこで今日は皆さん今問答してくれた学生たちもいますが、本当にすごくよく問答をして見せてくれました。ですから単なにこう一時的にこれを暗唱してこれを披露したということではなく、そういった勉強を長い間してきたに違いないと思われます。私も小さい頃からそのような問答をしてきたわけですが、皆さんもその意味をできるだけ理解して、そしてそれをこの問答の仕方を身につけたということに対して本当に心からお祝い申し上げます。素晴らしいことだと思います。そしてこの経典を学ぶということですが、この仏教の典籍というものには非常に多くの数がありますけれども、 私たちは自分の知性を磨いていくという方法論のために、この問答という方法は非常に役に立つわけです。つまりこの仏教の経典、あるいはこの論書というのは経典に対する解説書ですが、そのようなものを読んでいくときに単に読むということではなく、自らのこの知性を働かせて言われているその教えを自ら分析していくという方法論を使います。私自身も自分の体験に基づいて、優れた偉大な同志の方々にお目にかかることもたくさんあるわけです。つまりゲリック派のみならず、さまざまな宗派がありますので、そういう方々にもお目にかかりますし、30年以上前からこの科学者の方々との対話をも繰り返してきたわけです。そのような対話をしていくという中に上におきまして、自分自身のものの考え方を研ぎ澄ませていくということのために、この問答という方法論は非常に役に立つものです。ですからこの現代の科学者たちが本当にこの驚き、そしてこのような非常に優れた知性を磨く方法論というものがこの仏教者の中にはあるということで、ごく普通の人たちでもそういうことができるでしょうかということを尋ねてきた人があります。ですからほとんどの場合、科学者たちが物質的な存在というものについてリサーチをし、非常に細かい微粒子に至るまで細かい分析をするわけですが、そのようなことと全く同じような方法論が仏教の主張が正しいのかどうかということを見極めるということの上に使われてくるわけです。ですからこの論理学というものは、私たち仏教書がこの世界全体に対してこういったものの考え方を提供することができる非常に大きな貢献のできる分野ではないかと考えているわけです。ですから自分自身がの体験に見合わせて考えてみましても、私たちはこの苦しみを望んでいないのに苦しみが生じてきます。しかしその苦しみは何から生じているかといいますと、この無知と無明というものにあります。つまり正しいもののあり方を理解せずに間違った考え方に侵されている状態を無知無明といいます。ですからそのようなものの自分の考えている考え方が本当に正しいのかどうかということを、さまざまな観点からの分析をして、先ほどの問答のようにここは違うのではないのだろうか、ここはやっぱり疑いの余地があるのではないかということを、懐疑的なものの考え方に基づいてこう突っ込んでいくという方法論を取り入れるということで、自分の知性をさらに研ぎ澄ませていくことができます。ですからたとえ釈尊の説かれました教えであっても、その釈尊の教えたお言葉をお言葉通りに受け入れて良い経典と、それではそうではなく、解釈を必要とするものというのがあります。ですからそのようなことを見極めていくときに、本当におっしゃる通りですと言って、ただ全ての教えを鵜呑みにして信じていくということではなく、自分自身の知性を用いて釈尊の教えであってもそれが本当に正しいのかどうかということを確かめて進んでいくと、そして本当に自分が正しいと確信を得ることができたときに、初めてそれを受け入れなさいということを釈尊ご自身が私たち弟子たちに述べておられるわけです。ですからこれは常に私たちはこの論理的なものの考え方に見合わせながら、全ての教えというものを見ていくということをしなければならないという、仏教的な学びの仕方がここに説かれてくるわけです。ですから全てのものの現れというものは、私たちは全てそれ自体の側から他のものに依存せずに存在している存在のように私たちは思い込んでしまっているわけです。しかしそのような、これがその現象の実態であると言って指を指すことのできる実態というものはどこにも存在していないというのが、この仏教の中で説かれている空の見解、あるいは無我の見解ということになります。 私たちはそのように根本的なものの考え方が誤っているがゆえに、私たちは全てのものを誤って捉えていってしまうわけです。ですからこの入房殺業論、そして法行王将論、さまざまな優れたテキストの中で全く同じことが述べられています。つまり論理的なものの考え方に基づいて、私たちは説かれている教えを全て自らの知性を持って調べる必要があるということが述べられているわけです。たとえ科学者であっても、もし自分自身の心に愛と優しさが満ち溢れているならば、その人の人生は自然に幸せなものになります。そしてたとえ仏教者であっても、優しさと思いやりがなければ、その人はどれほど知性が優れていたとしても幸せな人生を歩んでいくことはできません。つまり自分という自我意識というものを私たちは皆持っています。つまり私がにこんなこと悪いことがあったらどうしよう、これは大変だというふうに何事も自分優先であり、他の周りの人たちはさておき、自分の幸せばかりを求めているわけです。しかしそのようなものの考え方は自己中心的なものの考え方にすぎません。ですからそのようなものの考え方をしている限り、私たちが求めている幸せをこの人生において、そして数多くやってくる来世において得ることはできないということが説かれています。つまり自分勝手な利己主義に基づいて行動している限り、私たちの心に幸せが訪れるということはありません。つまり自分と同様に自分以外の他の命ある者たちを慈しむという心を持って初めて、私たちには数多くの友人ができて自分自身を幸せにしていくことができます。これを私自身の体験に基づいて皆様方にお話ししているわけですが、本当に皆さんも同じ一人の人間としてでは同じわけです。しかし皆様方はまだ若い世代にあり、私自身はもう81歳の老人となっています。つまり私の方が経験的には豊かということになりますので、私がこの仏教の修行を続けてきた私自身の人生を通して得た考えというものをできる限り皆様方にお伝えしたいと考えているわけです。ですからこの民主主義ということも同時に非常に大切なものであると思います。つまり以前からこの仏教の創意の中には、この修行寺と学問寺というような違いがありました。そして学問寺においては常にそのような論理的なものの考え方に基づいて教えを調べるという修行が続けられてきたわけです。ですからそのような場合においては、在家であるか出家者であるか、そして男性か女性かという違いを一切超えて、学問というもの名のもとに全ての人たちに学問をする場が開かれているべきであるわけです。ですからそのような時代の流れにおきまして、今まではほとんどが出家者の方、僧侶の方がそのような学問をする、そして二層の方はそんなような場があまり設けられていないという実情がありましたので、それを私自身が努力しまして、すべての方にそういった学問の場が開かれて提供されるようにというふうにできる限りの努力をしてきたわけです。例えばこのそれは偏在する偏在しないという言い方が先ほどの問答の中に出てきますけれども、そのような言葉はこのチベット語の中で非常によく使われてきているということで、私たちはそれに非常に馴染んでいるわけですが、例えばこの英語、そして中国語、そしてその他の言語の中ではそのような言い習わし、そのような言葉を使って、自分が自身の言い方が合っているのかどうかと、どちらがどちらの現象を包含しているのかというような、昔私たちが数学で習った包含関係というものに非常に似ているわけですが、これは全て、のものに偏在する、そうではないと、そしてそれが合っている、間違っている、理由が成り立たないというような返事を先ほどの方々が答える側の方々が短く答えていて、そしてそれが、理由が成り立たないという理由をまたさまざまな経典からの引用によってそれを述べていたわけですが、そのようなことによって次第に私たちチベット人社会の中におけるこの論理学への関心、そして勉強する人たちもますます増えてきたと思います。そしてそのようなこの論理学の勉強をするということにおいて最も優れた言語はチベット語ではないかと思っています。 そしてこの法皇様の背後の左右にはこの経典類、そして論書類、つまり釈尊のお言葉がまとめられた経典類、それに関する解説書であるこの論書類、これが左右にの戸棚に収められているわけです。そしてそのようなものがさまざまな言語にこの訳されているわけですけれども、私たちチベット語のその経典、論書類は合わせて約300巻余りのものがあります。本当に優れたものであり、私たちがよくよく考えてみるならば、毎日私たちが教科書のように手に取って毎日読み、それを学ぶべきものであり、戸棚に飾っておいてよいというものではありません。そして以前のチベットの仏教王であった孫前元法王の時代にもすでにそのような仏教に対する関心というものが高められてきた時代にありました。そこでこの仏教の方々がこのインドのナランダ僧院における優れたこの偉大な当主の方々をチベットにお招きするという形で、私たちの国にこのブッダ像が仏教が伝えられたわけです。ですから私たちのが昔中国に行った時に1959年以前の問題で時代でしたけれども、そして北京に行き、そして1955年に戻ってきましたが、その時にたくさんの方々がすでにこの仏教を学んでおられたわけです。そしてラサのに来た時に、この以前このラサの女官ですが、メインテンプルということですが、主だったお堂の中には、昔この仏教の方が迎えられましたこの中国からの王妃、そしてネパールからの王妃、それぞれが持ってこられた釈迦牟尼像というものが祀られています。そして8世紀の時代に入りますと、ティソンデ前後、この方も偉大な仏教で、そのお母様が以前中国の中でおられたというそうですけれども、ですからそのような意味において中国との関連もその時代から持っていたわけです。そこでこのインドのこのナランダ僧院、非常に仏教が栄えた一つの僧院であるわけですが、ここにおられたシャンタラクシタと言われる非常に偉大な同志の方を、この8世紀におけるこのチベットの仏教王が仏教を伝えてくださいということでお招きしたわけです。そこでこの哲学的な見解からお話しするならば、中間派の見解というものがあります。その中にも有意識派の見解と共通した見解を持つ中間自流論証派といわれる哲学学派、これは世俗のレベルにおける実体性というものを微細なレベルで受け入れている学派です。しかし最も高い哲学学派である中間気流論証派においては、微塵もの実体性は一切存在していないということを説いています。そこがこの2派の学派の違いです。しかしこのようなこの見解の違いというものを理解するためには、本当に何千年もの伝統に基づいたこの育まれてきたこの哲学的な見解というものを理解するための幅広い、そして深遠なる勉強がさせてきました。ですからこういう方がこういった著作を表されたということだけではなく、実際にそれを手に取って勉強するということが大切です。つまり中間神論のようなテキストもそうですし、そしてこのシャンタラクシタはこの論理学に非常に秀でておられたわけです。もちろん偉大なるこの中間派の論師であられただけではなく、論理学としの面でも非常に優れた方であり、そのような優れた論理学のテキストもチベットにおいて表されておられているわけです。そしてそれに関するこの解説書という形で、このダルマキルティといわれる非常に優れた論理学の論師がおられますが、この両表釈という非常に優れた論理学のテキストを表れ、そしてこのそういうテキストというものはすべてチベット語の中に完璧に訳されています。 本当にそのようなこの研ぎ澄まされた知性というものはこの問答先ほどご覧になられましたこの問答というような方法論において非常に微細なレベルの間違いでも見逃すことなくその相手の過失をつくということをする方法論によって育まれてきたわけです。そこでそのようなこのダルマキルティに続いてディグナーが現れますがこのディグナーマも同じようにこの論理学において非常に秀でた偉大な老子の方でありました。そのような時代にこのダルマキルティディグナーガというこのお二人の方々が表されたこの偉大なテキストを学ぶという形でこの論理学が高められてきたわけです。そしてその時代にももちろんこの非仏教徒たちの中にも優れた同志の方々が他にもおられたわけです。そこでシャンタラクシタがこの心理効用という優れた非常に難しいテキストですがあります。この中では非仏教徒たちの見解そして仏教徒たちの見解これについて非常に詳しく解説されているテキストであるわけですがそのようなものを表されそしてその中でも述べられていることですが非常に難しいテキストではありますけれども非常に重要なテキストでもあるわけです。つまり私たちはこの著作者は非常に優れた方であるというようなことを言います。そのようにしてただこのそれを称えるということだけでは十分ではありません。そのような書かれた内容を私たちがこの学ぶということこそ私たちがなすべき大事な修行となってくるわけです。ですからシャンタラクシタは非常に私たちに恩ある優れた同志の方といえます。本当にそれをしかしながらほとんどの人たちはそれをただ耳からの左から右へ聞き流すということでだけしてしまっているわけですがそのような状態であってはなりません。そこで私たちの知性を研ぎ澄ませていくための方法論を私たちにこのように紹介してくださってきたわけです。つまりそのような状況を考えてみるならば私たちの祖先つまりチベット人の祖先たちが本当にインド の食べ物やたくさんのものがあった国ではありません。本当にこの田舎の人たちのような暮らしをしてきたわけです。しかしそのようなものを限られたものしかない物質的なものは何もないというような状況においてもそこまでこの知性を高められてきたということは本当に素晴らしいことだと本当に心からそれを喜びたいと思います。そのようなこの伝統というものを引き継いでくるいる私たちチベット人というものは私たちみんなそれに対してプライドを持つべきだと思います。傲慢さということではなくそれを本当に自負心というかを持つべきだと思います。で私はチベット人であるということを人に述べることをすごく恥ずかしいというように思っている人もいました。そうであってはなりません。私たちはこのように素晴らしい伝統が私たちの国には伝わっているわけです。そのようなことを考えるならば私たちは本当に素晴らしい文化と伝統を備えているのだということを考えるならばこの今の時代においても西洋社会の人たちが私たちの持っている仏教哲学の伝統というものに心からの関心を持ってくれるという時代に入っているわけです。ですから私たちは自信を持って私はチベット人ですということができるようにならなければなりません。もし宗教的な面から言うならばこのチベットの仏教というものはラマイズムであるとラマが作り上げた宗教であるというような間違った見解を持っている人たちもたくさんいます。ラマイズムという言い方は大きな誤りです。つまりこの非仏教徒たちの考えも取り入れてチベットで勝手にラマが作り出した宗教であるという考え方をしている人もいますがそれは大きな間違いであるということを知ってください。そうでは決してありません。私たちのチベット仏教というものは原始仏教というこのインドの根本的な釈尊の教えの流れを引き継ぐものであるわけです。ですからただチベット仏教というとあちこちに行って法要したり不思議なこの力を起こしたりというようなことというものでは全くないわけです。 そのようなことではないということを知った上でこのラマイズムという名前を与えられてしまったことがありますが、それは間違いであるということをぜひ知っていただきたいと思います。そして私たちが1959年以降この難民としてインドに亡命してから後はこの今までそういったこのナーランダ総院から引き継がれてきたこのシャクソンからの途切れることのない流れを組んだ教えというものが私たちに伝えられているということも忘れてはならないことです。テンジュル・リンポチェと、そしてさまざまな優れたラマの方々がおられますけれども、そのような方々が ご自分の自らご自身の修行を通してそのような教えを引き継いでこられたわけです。単なる口先のレベルではありません。ですからそのような偉大な方々もたくさん出たわけです。そしてそのような偉大な方々の中にもこの亡命の地に来られている方もたくさんおられるわけです。私以前にこの私は常にこのチベット仏教というものはナーランダ総院の伝統を組む仏教であるという紹介の仕方を私は常にしています。これはシャクソンからの途切れることのない流れを引き継いでいるという正当ななる仏教であるということを意味するわけです。もちろんチベット語の中にあるものないものというのもあると思いますけれども、ほとんどのこの教えというものがやはりこの8世紀の仏教の時代に翻訳事業というものが起こされたということの結果として、ほとんどの教えがチベット語に訳されているわけです。ですから私たちは自分自身の国の言葉であるこのチベット語でこういった優れた教えを読むことができるわけですから、それを無駄にしてはいけません。そしてチベットに現れたこの6人の偉大な方々がおられました。この2人の優れた思考のある方と4人の優れた荘厳なる飾りと呼ばれる方々です。本当に優れた方々のが6人こう常にこの来参されてきたわけです。褒めたたえられてきたわけです。そしてそれをこのダラマ14世である法様がその中に加えられていなかった9人の方々を新たにこのナーランダ総院の優れた増師の方々を選ばれて、合わせて17人のナーランダ総院の成就者たちという名前をつけて、この新たに最近ですけれどもこの仏画をお作りになられました。それの17人の方々はこの本堂の中の壁の上の方にずっと仏画として並べられています。ですから私たちチベット人のこの先祖たちのことを考えてみますと、政治的には成功していたかどうかということは言えません。あまりそっちの方面ではこうあまりうまいことはうまい具合にはならなかったようですけれども、そうではなくこの仏教というこの慈悲の文化を代表するこの仏教というこの優れた伝統というものを完璧な形で私たちの国に伝えてくださったということを考えていくならば、私たちはこのチベット民族であるということに対して本当に自信を持ってこの自負心を持つと、私たちは素晴らしい民族なのだということを忘れてはなりません。で私たち年配の人たちの時代というものはもう終わりに近づいています。法王様は20世紀に属する人間だといつも言われます。私自身もこの81歳になり、今年もすぐ82歳になられるわけです。ですから皆さん皆さんの学生さんをちょっといじめてみたいと思いますけれども、先ほどのモンドのように口ではすごくもういろんなことを言って人を言いまかしたりすることが上手になりましたけれども、実際には一人の人間としてはいかがなものでしょうかという部分がありますけれども、皆さん私の弱点というものは何かというと、一回喋り始めるともう終わりなく私がずっと喋り続けてしまうという悪い癖があります。私はこれの欠点だと思います。しかし実際にはそれが良い面にもなります。 つまりそれだけ この知性を働かせる分析するということにそういった言葉が使われるならばそれは 大いなる長所となります。つまりこの科学者たちとも現代の優れたトップクラスの科学者とも対等の立場で対話ができるということは本当に私たちの知性がその同じレベルにあるということを意味しています。つまりこの仏教哲学というものを学ぶということにおいて成してきた私たちの成してきたこの方法論論理学を使うということもこの現在では量子力学の分野における科学者たちでも全く私たちと同等の方法論を作り用いてリサーチをしているということが言われています。つまり科学者であるならばこの対象となっているものそれを物質的な存在ということに科学者たちの場合にはなるわけですけれども私たちこの仏教者の場合には単に物質的な存在を調べるということだけではなく私たちの心という意識についても調べるということがされているわけです。つまり私たちはそれを見ている主体者としてこのその客観的にその対象物を観察していくということをしていくわけです。そこでそのような考え方を身につけている私たちというものはこの科学者たちの取っている方法論そのリサーチの方法論というものを理解することが非常に簡単にできるわけです。つまり私たちが全ての現象というものはそれ自体の側からそれ自体の力で独立して存在しているのではないというこの空や無我の見解を理解しようと努力しているわけですからこの全てのこの世の中に存在している現象というものは本当に他のものに依存して原因や条件となるものに依存して存在しているに過ぎないということを理解することができるわけです。つまり仏教のテキスト特に最も深遠なる見解であると言われている中南派の見解ということを考えていくときこの量子力学の分野に携わる科学者たちであってもほぼ同じものの考え方をしているわけです。最近ではこの心理学という言葉でこのひとまとまりにしてこの学ぶべき仏教の学ぶべき一つの分野とされているわけですが最近の科学者たちの考えというのは私たちの脳細胞ということしか捉えていないわけです。つまり脳細胞が動くことによって私たちは何らかのものを考えることができる。しかし脳細胞以外に独立して存在している意識の存在というものを受け入れていないわけです。つまり脳細胞が何らかの形で変化が起きたときにそれが私たちの意識に何らかの変化を伝えるという一方向しか科学者たちの方々は受け入れていません。そこで瞑想を知る人たちの頭にさまざまなこのワイヤーをつけてその瞑想状態のこの脳細胞の様子を探るというリサーチもされています。そのようなリサーチの結果例えば瞑想で慈悲の心に瞑想しているような時その細胞の動き方はやはり独特の変化の仕方を示す。でそのようなことによって瞑想から立ち上がって普通の状態に戻ったその瞑想者の心の状態というものが非常に安らかなものになっているということがこのリサーチの結果として述べられているわけです。ですからこのチベットの社会の中ではたとえこのお医者様から死亡という告知を受けた人であってもこのそのご遺体のぬくもりというものが冷えていくことなくあたかも生きている人たちのようと同じようにぬくもりを維持したままで何週間もとどまることができるという人たちが何人も続出しています。これは主にこの非常に高度な修行を成し遂げられた高僧の方々の中にたくさん見られます。ですからそれは一体なぜそのような状況が起きるのかということを知らなければなりません。そこで科学者たちはそういった状況そういった事象を説明することはできないわけです。そこでそのような事象のことを私たちはチベット語でトゥクダムと言いますけれどもそのトゥクダムという現象を理解説明することができるための材料が私たちにはあるわけです。 つまりこの心理学という一括りにしていますが、この非常に深淵なるレベルにおけるこの心理学の中では、この仏教心理学の中で説かれている教えというものは非常に微細なものがあります。それはすなわち私たちの現在のような荒いレベルの意識だけではなく、非常に微細なレベルに至るまで、この意識のレベルにはさまざまなレベルがあるということが説かれています。そこで私たちはこの論理的な論理学というものに基づいたこの分析の仕方を駆使するということによって、私たちもそのような勉強することによって、そのようなこともすべてくるめて理解ができるということにならなければなりません。そこで私たちが申し上げているのは、仏教の中にあるそのような教えがあると言ってしまうと、こう狭い分野に入れてしまうような感じがします。もちろん私たちそれを述べているのは仏教者であるわけですが、そこで述べられていることというのは全ての人たちに共通して理解できることのできる、そして自分の実践の中で生かしていくことのできる非常に役に立つ情報であるということができます。ですからこの仏教科学というレベルの分野は、これは仏教者に限って勉強するべきものであるということではありません。これはどのような宗教に信心している人であれ、信心も一切していない人であれ、これは一般的な知識教養として学ぶべき分野であると私は思っているわけです。そのようにこの心理学の仏教心理学のから出てくるこの死と観の修行というものがありますけれども、これはインドの中でにおいてもこの論理学、そしてインドに伝わる古代インド哲学に基づく科学、そのようなものが遠い昔から存在しているわけですから、そういったことを勉強するということが非常に大切なことだと思います。そしてそういったこの一般的な知識教養がヒンドゥー教と混じり、そのような哲学的な見解にも影響を及ぼしてきました。そこで非仏教徒たちの考えとの中に、仏教徒たちの主張している見解が矛盾するようなものももちろんあるわけです。しかしこの共通の部分というものもあります。ですから何かこの一般的な知識教養を高めるための情報についてお話しするときに、アカデミックな主題としてお話をする、仏教からこのようなお話をするということではなく、この誰しもが共通に受け入れることのできるアカデミックなレベルの知識教養として考えていていただきたいと思うわけです。つまり一般的な話として受け入れるならば、例えばインドの国の中であるならば、ヒンドゥーの方がたくさんおります。そしてヒンドゥー以外の宗教の方々もおられます。そしてキリスト教もあります。パルシー教もいます。このインドにはそのようにたくさんの種類の宗教に信心する方がおられるわけであり、そのすべての方々に共通して受け入れられる情報として私たちが情報を提供できるのが、そのような仏教科学の教えであるわけです。私はラダックを何度も訪問していますが、ラダックに行った時、さまざまな学校を訪問して、その学生たちにお話をすることも多いです。そこで子ども同士がそのような問答をするというのも見せていただいています。非常に素晴らしいです。自分自身の信じている宗教は違う。ラダックではムスリムの方々も非常に多いですし、仏教徒であれムスリム教徒であれ、共に一緒にその仏教の提供することのできる仏教科学のものの考え方、仏教心理学のものの考え方を学ぶということ、これは非常に素晴らしいことだと思います。ですから徐々に私はこのこういった仏教の提供できる一般教養としてのアカデミックな情報というものを世界全体に向けて発信し、それによって仏教者にできることのできる貢献というものは非常に大きなものがあると思います。ですからその責任はあなた方若い学生たちにあるわけです。私自身はいろいろなことばかりアイデアを出して そういったお話をしているのは私で、それを実際に実行するのは若い世代の方々皆さんであるわけです。ですから私は非常にいろんなことを思いつきますので、これをしたらいい、あれをしたらいいということを言いますが、私はもう年配の人間ですので、それをぜひ若い人たちに実行していただきたいと心から望んでいます。ですから私自身ももう何年もたくさんこの世にとどまることはできませんし、90歳ぐらいになったらおそらくもう随分、今もすでにこの疲れるということが以前に比べると多くなりました。ですからこの自分の体の体力というものが少しずつ減っていく、これは致し方のないことだと思います。これは誰しもに起きてくる状態です。ですから、だからこのこういうことができます、こういうこともできますということを言うのは私の役割です。そしてそれを責任を持って実行してくださるのは若者たちです。ですから皆さん方です。これは皆さん方が成してくださらなければいけません。分かりましたか。ですから私の人生が終わっても、私たちが年配の者たちが学んだ知識教養というものは、そういった若い世代の人たちを通してこれからも長い年代この世の中にとどまることとなるわけです。それをしてくださるのは皆さん方の手にあるわけです。例えばこの医学などのチベット医学などについても、やはりこの漢方などの知識というものを取り入れて成し遂げられたチベット独特の医学となっていますが、この何世もの何世代も通してということではなく、この私たちは一人一人の人間について考えるなら、一世代の人間の人生というものから考えていかなければなりません。ですからそのような中で、この限られた100年以内の人間の命の中で成し遂げられることはあまりたくさんはありません。ですからそれを考えた上で、ぜひ皆さんにお願いしたいと思います。冗談で皆さんに申し上げたいですが、皆さんこの今日の目次録をこのように法皇様が今お手に取っておられますが、非常によく作られています。段取りですが、9時に始まってこの仏教概論を説かれ、10時半からそして仏教に関する質疑応答セッションがあって、12時にランチと、それまでに非常に時間が限られているわけですが、私が口を開くともうわらわらともう終わりなくもう何も仏教の話をしないうちに、ではもう今日は終わりということになってしまうこともありますので、気をつけなければなりません。今日だけではなく明日も明後日もありますので、今日はこの菩提心の解説、これはナーガルジュナの作、そしてもう一つは特命散歩の37の菩薩の実践、これを選びました。そしてナーガルジュナの菩提心の解説はこの密教のタントラの教えにも関係が関連しています。ですからこのテキストというのは、この下のレベルの少女系の哲学的な見解、そして大乗系の哲学的な見解、このような違いをきちんと理解するということは非常に大切なことだと私は思いました。普段は私たちはこの普段一番最初に皆さんにお話ししているのは、この世界にはさまざまな宗教がありますが、一番最初に考えるべきことというものには3つのことがあります。そこでこの私たち人間は一人の人間であるということに対して全く何にも変わりがありません。そして人間として生きていくということにおいて成していかなければならないのは、愛と優しさの心を育むということです。これはどのような宗教に信心をしている人であっても、宗教に信心をしていない人であっても全く変わりはありません。それが第一のレベルです。この他の体質に対する愛、思いやり、寛容、そして許し、そして自分の持つもので満足するということ、自己規制、このすべての教えというものはすべての宗教に共通した教えとなっています。 全ての宗教においてもどのような人たちにおいても全く同じ守るべき教えだと私は考えているわけです。ですからこの異なる宗教間の調和を図るということも私の一つの使命ではありますが、そのように宗教同士が仲良く手に手を取るということ、それによってこのような教えを共に手を取って世界中に広めていくということができるからです。その土台となっているのはこの愛と慈悲という言葉で仏教では言いますけれども、平たく言えば他に対する思いやりと優しさと思いやりです。そこでその次にこのキリスト教のようにこの世の創造主としての神を受け入れている宗教のグループの人たちが第2番目のグループです。そして第3番目のグループがそのような神を受け入れていない宗教、すなわち私たち仏教、そして三家学派の神を受け入れていない学派、そしてジャイナ教、この3つの宗教が同じグループに入ります。それ以外の神を受け入れている宗教の人たちは第2番目のグループに入るわけです。そこで一番古い伝統を持っているのは古代インド六波哲学というものがありますが、その時に存在していたサムキア学派であるわけです。サムキアと言われる学派には2つあり、その神を受け入れていない方が私たち仏教と同じ考え方をしています。これらの非仏教徒たちの見解というものは、私が幼い頃からこのような非仏教徒たちの見解というものも学んできました。そこで非仏教徒たちの教えというもの、つまり哲学的な見解というものがまず生じ、その後にまたそれ古代インド哲学の中にもその前の時期と後期という前期後期というものがあるようですけれども、それに関してその後期の事件で生じてきた哲学的見解には何がありますかということを今周りの方々にお聞きになっていますが、私の知人の中にはこの私には非仏教徒たちの知人がたくさんいますので、そういった方たちにお伺いしたこともあります。わかりますかって、わかりませんか、あまり明らかではないようです。私も覚えていません。ですから私だけではなく私 の, あの仲間も知らないということによっては同じで知らないのは私一人でなくてよかったですと。その時にこの神という創造主を受け入れない人たち、つまり私たち仏教徒はこの因果の法というものを受け入れているわけです。神を信じる代わりに因果の法に従っているということです。つまりそれが原因の段階の自分と、そしてその因果の法に基づいて結果ができた時の結果の時の自分というもの、それについて考えてくるわけです。つまり原因を作った行為者である自分、そしてその結果を味わう体験者である自分、この2つについて考えていきます。ですからこの2つが異なるものであるのかどうかということを考えていくと同時に、つまりこの自我というものが原因の段階においても結果の段階においても変わることなく不変のものなのか、あるいは変化を遂げるものなのかということを調べていきます。つまり前世において成した悪い行いの結果を今世において苦しみとして得るということもあります。つまり悪い行いをした前世における自分、そして それによって生じた悪い結果、苦しみを体験する今世における自分というものがあります。ですからこのようなこの因果の法というものをよくよく考えてみるならば、自分というものが、自我というものの存在、私というものの存在が、五運というのは私たちの心と体の構成要素の全体を言うわけですが、色、受、想、行、識というこの5つです。五運と言います。この五運と別個に独立したものとしてそれ自体の力で存在しているという考えを仏教では受け入れてないわけ、いけないわけです。つまりこのような荒いレベルにおける自我の実態というものを全ての仏教の哲学学派が受け入れていません。そこで無我の見解というのは、すなわち実 体によ、よ、実体を持っている自我の存在を受け入れていないということですが、その実体というものについて考えていくにしても、その実体というものにもさまざまなレベルがあるわけです。つまり微細なレベルであり、荒いレベルにあり、その否定対象は自我があるというその実体性ですが、その捉え方にはさまざまなレベルが存在しているわけです。ですから私たちは4つの聖なる真理という師匠体と呼ばれる釈尊が初天亡林という悟りを開かれた後に最初に説かれた教えによって教えで説かれたことですけれども、このようにまず第一に苦しみが存在する、苦しみには原因が存在する、苦しみの断滅した境地が存在する、それに至る修行の道が存在するという、この4つの真理であるわけです。そして私たちは根本的にこのものの考え方に基づいています。しかしこの仏教徒以外の非仏教徒たちは、神が全てを与えてくださったと、つまり私たちの存在というものは、そのように神がお作りになった存在ではなく、自分自身の成した行いの結果として生じてきていると言われているわけです。つまりそのように、たとえこの仏教徒の中においてでも、仏教徒にも4つの学派がありますので、4つの異なった見解が存在しているということになります。つまりそのように違った哲学的な見解が説かれたということの理由は、同じ仏教徒であってもその仏教徒の弟子たちの中には、さまざまに違った性格や関心やそのようなものを持っている人がいたということから、それぞれの弟子たちに見合った教えを説くということのために、あたかも矛盾するような教えというものが同じ釈尊という先生から説かれてきたわけです。そこで根本的にはこの釈尊は無我の見解を説かれているわけですが、例えばこの五運というものは私たちが担ぐ荷物であると、荷物ということはつまりその実体性があるかのごときを教えというものも、釈尊はある種の弟子たちに対しては説かれているわけです。そして時々時々にはこの外面的な世界に存在している物質的な存在というものに実体はない、しかし私たちの意識には実体があると、これは有意識派の見解となっていますけれども、そのような全く矛盾するかのように見える教えも説いて言われるわけです。ですから歴史的に考えてみても、あなたはこの有識派でしょうと、私は中間派ですよと言って、この有識派の人たちを排除するというようなことをしてはいません。しかしこのある種の同志たちの方々では、この例えばアサンガやバスワンというそのような方々は、釈尊が非常に素晴らしい、最も中間派の老子たちの伝統を組んでいないということで、それは恥ずかしい存在であるというようなことを言っている言う人たちも歴史的にはあったわけです。ですからそのようなこともありますけれども、一般的に見せるならば、このようにこの問答というものに引いてるってしまいますと、本当に口で人を任すのが非常にうまくなってしまうというような、ちょっと困り者の人間が出来上がってしまうということにも、なってしまいます。しかし私たちはどのような仏教の哲学学派を受け入れていても、釈尊の弟子であるということにおいては全く変わりがありません。そして前世来世を受け入れる人、来世前世を受け入れない人というさまざまな違いがあるわけです。そのような人たちをすべて包含して、この優しさと思いやりを高めるという一つの目的のもとに一つになって、その目的を成就するべく努力するということが必要だと思います。ですからたとえ哲学的な見解が異なっていても、お互い仲良くする、お互いの見解を尊重するということを忘れてはなりません。 つまり優しさと思いやりを高めようということを考えているということにおいて、すべてのこの人類はまあ皆同じ立場にあります。ですから例えばある種のムスリム派の人たちならば、アラーがお作りになった存在であるわけだから、そのすべての存在である人類をすべてを愛するべきであるという教えを説いているわけです。ですから最近はこのテロリストということで非常に評判が落としてしまったようなムスリムであっても、本物のムスリムであるならば本当にそのような関係見解を維持していなければなりません。ですからこの愛と慈悲の本質である神というものの教えに耳を傾ける、その教えを受け入れるということをするのであるならば、私たちは他の命ある者たちを一人残らず心からの優しさで包み込むということをしていかなければならないわけです。ですから無限の愛ということが言われますが、そのような無限の愛に包まれたこのキリストであれアラーであれ、そのような神と言われる方の教えに従うならば、自分自身も愛と思いやりにあふれた人間になるということをしていかなければなりません。ですからこの優しさと思いやりを高めるということをしていくということにおいて、この世の中にはさまざまな性格の違いや関心の違い、考え方の違いがあるわけですから、そのすべての人を包含する形の教えのを高めていくという方法論を取っていかなければならないわけです。ですから約2000年ぐらい前から存在してきたこのさまざまな宗教ということですが、そのようなことを考えるならば、このさまざまな宗派のと維持している人たちがにはどのような宗教でも非常に優れた方々がおられるわけです。偉大な同志がおられ、そしてチベットではそういった優れた方をラマと呼びますけれども、そういうラマの方々が自分の素晴らしい家を建て始めたり、そしてこのちょっと堕落していってしまうというようなことも時代の流れと同時に出てきているわけです。ですから私たちはそのような人間社会の状況、それぞれの国の状況を整える方向で進んでいかなければなりません。つまりダライラマと言われる存在、この私自身もその流れを引き継いでいるわけですが、ダライラマ5世から、そしてこの私たちは私自身に至るまではこの政治的な指導者、そして宗教的な指導者という立場を引き継いできたということにおいては、5世から私に至るまでは全く同じであるわけです。ですからしかしながらこの政治的なこの指導者というふうなことでは、政治的な指導者の立場も引き継ぐ必要はないと、その必要はないし、そうではない方が良いという考え方によって、私自身が自ら喜びを持って自分の判断によって政治的な指導者としての立場をすでに完全に引退しております。ですからそれは自分自身が努力し、この民主主義を取り入れるということに本当に心から努力してきた私自身の気持ちの反映として、そのような形を今取っているわけです。ですから亡命難民社会の中におきまして、この全ての人たちの意見を反映していくべきであるということで、このような体制を整えてきたわけです。ですから常に私たちの人生の中では変化というものが生じてきます。ですからそのようにすでに時代遅れの考え方というのは常になくしていかなければなりませんし、良きものはどんどん取り入れていくべきです。釈尊も述べられているように、昔私がこの中国にいたとき、毛沢東がこのようなことを言っていました。この釈尊はこのインドにおられたとき、この釈尊という方は本当に素晴らしい方であり、たとえ毛沢東のような方であってもそのようなことを言ってくれるわけです。そしてこのターラ菩薩というのは、この本当にチベット民族の守護尊のような非常に守り神のような人ですねということも言ってくれました。そうで、しかしただそのようなレベルでだけで進んでいくということでは十分ではありません。 ありません。私たちはこの世界一般的に述べることができることで、本当になくすべきあの悪いこの伝統というもの、古き伝統というものは否定していかなければなりませんし、良きものを取り入れ、悪しき慣習は改めるということをしていくべきだと思います。ですからこの私たち自身もそのような態度でこの古い慣習であるというものにいつまでもとらわれるということなく、そのような改めるべきものにはぜひ喜んで積極的に改めるということをしていくべきであるわけです。つまりそれは現在存在しているこの人間社会の在り方というものを見たときに、何が最も適切な考え方であるのか、例えばこの人民に合わせたこの法律というものができます。そのような約束事というのがどのような人間社会にも存在しているわけです。ですから必要なもの、必要でないもの、そのようなことを考えていくという上でも、やはり根本的に私たちが持っていくべきものは人に対する優しさと思いやりであるわけです。最近ではムスリム教徒でも、お茶が配られているようなんですけど、普段お茶が配られますとお茶を散歩仏法僧に捧げる芸を読んでからいただくわけですが、それが忘れていますと今言われました。もう構いませんのでどんどん勝手に飲んでくださいとおっしゃっていますですからそのようなことでもエマホ、これ何でも素晴らしいことだというふうにして捧げてしまえば何の問題もありません。ですからこの宗教的な観点から見るならば、すべての宗教が同じ教えを説いているということ、しかし哲学的な見解から考えるならば、さまざまな違いが存在しているということ、これを知ることは大切なことです。そこでこの科学者たちとのこの対話の場においても、この説明をすると、それはなぜなのか、その理由と根拠を示すということ、それが大切です。ですから私たちチベット人の中では、このゆったりと穏やかな心でいるわけですが、もし一旦なんかこの宗教的な見解についていくと、バラバラバラバラバラと先ほどのようなすごい問答をするとですからそのようなことをよく私は冗談で言いますけれども、本当に私たちは本当に言うべき時にはきちんと正しいことを述べるということは大切なことです。しかしそれを普段の生活の中で人を騙したり、そういうようなことに使ってはならないわけです。ですからこの自分自身の信じている宗教の哲学的な見解というものを身につけたとき、体得したとき、理解したとき、それをでによって私たちはこの非常にゆったりしてこの人生を送ることができるわけです。根本的にはこの優しさと思いやりを持つということが根本です。そのようにこの菩提心の解説をなぜ説こうと思ったかといいますと、この中ではさまざまな学派の哲学的な見解の違いが述べられているからです。そのような違いがあっても、この究極的の目的は同じであるということを理解するということのためにも良い教えだと思います。ここでまず質疑応答のセッションをいかがでしょうかとおっしゃってますが、質問のある方は前に出てきてください。学生の方々前に出てきてくださいと。
キャンドゥディキュルケバナ、アナゴゾン、サンギキチューディン、ウォマティマゾン、
仏教の教えを知るということが大切ですが、そのためには帰依について知るべきであると言われている。それはについて説明をしてくださいということです。一般的に言いますならば、この帰依というものは信心の面からの帰依ということと、そしてこの仏教には四方院というこの見解があります。つまりこの一切すべての仏教徒たちが受け入れている四方院と言われる教えです。諸行無常、一切無我、涅槃寂静、一切皆苦、最初に来ますね。その4つの教えのことです。つまりこの4つの教えに対する帰依の仕方というものと、そして仏法僧の3つに帰依をするというもの、この2種類が存在しています。つまり帰依の面において仏教徒のようであっても、哲学的な見解の面からは仏教徒ではないということもあり、ということもあり得るわけです。摂一切部分の一つの学派の中には、この四方院を受け入れることができず、この人というものは言葉や言説で述べることのできないものであるというふうに、つまり無我の教えというものを受け入れることができないためにそのようなことを述べているわけですが、そのようなこの哲学的な見解を受け入れることができず、しかし帰依というブッダ、仏法、僧侶という、僧侶というのは出家者の段階体ですが、その三方、三つの宝と言います。その三方には帰依をしているという仏教徒もいるわけです。ブッダと言われる方は私たちにその仏教の教えを与えてくださる先生にあたります。そして私たちの本来の本来的な本当の意味での帰依というのは仏法となります。つまり釈尊が説かれた教え自体が私たちの本当の帰依の対象となります。つまりこの解脱あるいは涅槃の境地というものに至るための教えを説かれたのがブッダであり、その教えを実際に実践してその涅槃の境地に至るということをするのは私たち修行者であり、その場合の帰依の対象というものが仏法となります。つまりそのようにこの私たちはこの知恵というものを育むことによって、この煩悩というものをなくしていくということをしているわけです。それによって仏教ではこの煩悩といわれるものこそ私たちがなくさなければならない心の汚れであり、それをなくして初めてそれを成し遂げることが仏教の目的を成し遂げることができると言われているわけです。ですからこのアーリアデーバが言われているお言葉の中に、まず一番最初の段階においては不徳の行いを慎むということが第一番目であると言われています。つまりまず私たちは悪い行いを慎むということによって、あらゆるレベルにおいて良き行いをなすことができるようになります。そこでそれがまずこの苦しみが全く完璧に断滅した境地に至るための第一歩となります。そこで私たちはこの仏法、ブッダ、仏法、僧侶、これに帰依をいたしますと言います。つまりこれがこの三方に対する帰依であり、その滅胎の境地というのがありますけれども、この滅胎の境地というのはすなわち涅槃の境地のことを意味します。涅槃の境地に至るためには何をなさなければならないのか、何の姿勢をしなければならないのかということを知らなければ私たちは涅槃に至ることはできません。そこで釈尊がこの知性が鋭い修行者と知性が鈍い修行者のに分けた教えを説かれているわけです。そこで私たちがしなければならないのは、この知性の鋭い修行者のあるべき歩むべき道を進んでいかなければなりません。つまり先ほども申し上げましたが、経典と論書には300巻余りのテキストが存在しているわけです。それらのものを読んで理解できるということは、この知性の鋭い修行者であるということであり、そうならなければ私たちは本当の意味でこの仏教の修行をするということはできない からであるわけです。ですからお母さんがこういった、お父さんがこういった、ラマがこういったからといって鵜呑みにするのは知性の鈍い修行者のあり方です。これは哲学的な見解を理解することができない人たちのための教えであり、単にブッダ仏法を葬儀に帰依いたしますという信心だけのレベルの帰依となってしまうわけです。そこで、この三方の持っておられるこの優れたこの資質というものを理解した上で、それを自らもそれを得るための修行をするのが知性の優れた鋭い知性を持った人たちの修行の道です。ですから私たち仏教者である限り、この勉強するということが非常に大切な要素となってくるわけです。ラマに帰依します、仏教に、ブッダに帰依しますということを何回も唱えていても、それで涅槃に至れるかどうかは疑いがあります。私がラサにいた時、通訳の人がいて、この中国人の方でしたけれども、この2人でお話をした時、ある時ふとその人が訓聴するというのは三法ということです。つまりブッダ、仏法、僧侶という言葉をチベット人は常に口にするわけです。本当にそのような言葉が自然に口に出るような、この中国人の方だったわけです。では2番目の質問どうぞ。これは仏教徒と科学者についてですが、アインシュタインはこの最近ではこの仏教者と科学者たちの対話というものがされていますが、この科学者たちとの関係を持つと私たちの仏教的な、なんというか立場というか考えというものが衰退してしまうと、つまり、まあ、宗教を殺してしまうみたいな意味ですけれども、そのようなことが言われていますけれども、それについてどのようなに考えられますかと。
そうです。
そのような科学的なことを守る、科学的なものの考え方を守ると、学ぶということによって自分自身がよりこう荒いこのレベルの人間になってしまうということもあり得るのではないかという質問です。私はこの科学者たちとの対話を始めて約30年以上経ちました。そのような場合においては、前世の話、来世の話、そのような話、下脱涅槃、そのようなことは一切申し上げていません。つまり物質的な存在をどんどん分割していくと、どのような微粒子に至るかとか、そのようなお話をしているわけです。そこで量子力学というものは、私はカルカッタ大学に昔訪問したことがありますけれども、その時その先生たちとのお話をしたことがあります。その先生は量子力学の先生でした。普段から私は興味がありましたので、別に別個にちょっとお目にかかりたいですというふうにお話しして、別に時間を取っていただいてお目にかかったことがあります。その時にその方が、この量子力学というものは、何人かの量子力学の科学者たちと一緒にお目にかかりたいということをお願いしました。そこでその後そのような機会を持ったわけです。そしてその時代にはまだ科学者との対話を始めていなかったのでですけれども、そのようなずっと昔から私は科学者たちとぜひ話し合いを持ちたいということを思っていたわけです。つまりそのような科学者たちとお話をする場合、仏教的な悟りや下脱や前世来世については決してお話しすることはしていません。 つまり科学者たちのものの考え方というものも私たち、例えば20世紀の時代から考えてみるならば、大きく彼らの考え方というものも変わってきました。彼らは心の科学というものは知りません。彼らは常に物質的な存在についてのリサーチをしてきたわけです。そこで私たちがこの科学者たちの対話を始めてからは、この脳細胞、脳科学に携わる人たちが多かったわけですけれども、そのような方々とお話をしていると、その方の息子さんが亡くなって本当にもう落胆している時、ということがありました。でそのようなこの落胆からどのように立ち上がれるべきかというようなことを話したとき、そのような脳細胞を取り出してしまえば、そのような悲しい気持ちもなくなってしまいますが、そのようなことができるわけではありません。そこで私は仏教の持っている心の科学から、そのようなこの悲しみ、孤独感、そしてさまざまな精神苦を私たちは持っているわけですが、それを克服するための方法論がこのように説かれているということをその人にお話ししたわけです。そこでこの科学者たちとものお話しした、また別の時にですけれども、私その科学者たちが最近したこのリサーチの結果、人間はもともと本来的に慈悲の心を備えた存在であるということが実験の結果として報告されたわけです。ですから性善説の立場というものが正しいということを根拠を持って知らせてくださったわけであり、彼らも人間というものはもともと本質が意地悪なものであるとはおっしゃっていません。ですからそれにのことを聞いて私は非常に勇気をいただきました。つまり人間が本来持っているというのが優しさと思いやりであり、愛と慈悲の心が本来的に備わっているのだということを知ったわけです。そしてまたある時別の絵を見てくれました。小さい幼児が一緒に遊んでいる状態です。そして漫画ですけれどもに作られたものでしたけれども、その子どもたちに、この小さい子どもが2人で遊んでいて、1人がこの上に階段を上がっている。そしてもう一人の子どもが来て、もう一人がこのそれを手伝おうとしてお尻をこう持ち上げて、その子どもが登ろうとしているその急な坂か階段のようなものを押し上げようとして手伝っているというものでした。それを見ている子どもは本当に喜んで、それをニコニコして喜びの表情を表しました。で同じ漫画ですけれども、また別の2人のがこういて、1人が登ろうとしているときに、もう1人の子どもが足を引っ張って、その別の子どもの足を引っ張って引きずり下ろそうとする意地悪をしたわけです。そうするとこの5ヶ月とかそのくらいの子どもであっても、それを嫌がって非常に嫌な顔を表情を出しました。大切なことは何かと言いますと、この医学の関わる人たちは、人のこの健康のあり方というものは、私たちがこの恐怖を持ったり、あるいは怒りの心を持ったとき、私たちの免疫作用をそれが食ってしまうと言われているわけです。つまり自分の健康を害してしまうわけです。そうではなく、自分の心が静かで穏やかでゆったりしているとき、それは自分の健康維持に大いに役立ち、健康増進を図るものとなると言われています。ですから心の平和というものを持っている人というのは、その人が愛と思いやりにあふれた人であるということを意味しているわけであり、最近では私自身がお目にかかっている科学者たちは、この何人もの科学者たちとの会議という形です。その中のお一人が、本当に人間の持っている本来の的な生活は、性格というものは愛と慈悲であるということを言ってくださいました。 もし私たちの本質が愛と慈悲にあるのであるならば、それをますます私たちは高めていくことができるわけです。私たちが努力することによって、その愛と慈悲の種をますます花開かせていくことができるようになります。ですから最近では私たちはこの現代における優れた教育システムを学んでいるわけであり、ヨーロッパや西洋社会においては非常に工業化が図られ、物質的な向上というものが著しく図られた国々になっているわけですが、そのような中でもちろんたくさんの工業製品が生み出され、非常に優れた時代を迎えているわけです。そしてそのような工業製品が次から次へと生み出されている時に、何が私たち人間社会の中で足りないのかと言われると、他者に対するこの優しさと思いやりであるわけです。つまりそのような現代教育における教育の中に足りないものが、たくさんの優れたテクニックや科学技術を学ぶということには十分と足りているわけですが、私たちの心の中の良き質を高める教えというものが現代教育の中には足りていないということが言われています。つまり今の現代教育にはそのような部分が足りていないということに気がついたならば、私たちはその足りていない教育をぜひ今から補っていくということをしていかなければならないわけです。つまり私たちの心の中には根本的に愛と慈悲の種が植えられているわけですから、それを高めるためのこの倫理観を高める、そして他者への思いやりを高めるというようなことを現代教育の中で教えるという教育キャリクラムを新しく編纂するべきであるという提唱を私自身がしているわけです。ですからこの愛と慈悲の心を高める教えというものが足りておらず、単に物質的なものの向上を図るということだけに流れていってしまいますと、それをもし間違った心の動機で怒りによってそういったものを使ってしまうことになってしまうと、テロリストのような非常に恐ろしい人間を作り出すということになってしまうわけです。ですから私たちは外の世界における物質的な向上と内なる世界における自分の愛や慈悲の心を高めるということを両方、この両面性を備えた教育を若い学生の人たちにしていくべきであるという意味で、全ての人たちがこの同意を得ているわけです。人を殺したり、まためたり、騙したりするということはなしてはならないことであるわけです。ですからどのような状況であっても、私たちはこの同じ一人の人間であるということから、全ての人にはこの愛や優しさや思いやりがあるということでなく、怒りやこの憎しみなどの心も起きてしまうわけです。そこでもうすでに亡くなった科学者の方ですけれども、この医学に関わっておられる科学者でしたが、その方がおっしゃっておられるお言葉の中に、もう何年も経った前の話ですけれども、この小さな子どもが生まれたばかりの新生児の最初の 2,3 週間の間に、お母さんがその新生児を胸に抱いて、この慈しむと、大切にこの胸に抱きしめてあげるということをたくさんしてやれば、その新生児のこの脳細胞の発達というものは非常に目覚ましいものが見られると言われています。ですから小さい幼児、新生児に限らず、幼児の段階であれ、ある時にその子供をお母さんが本当に心から愛してこの育んで大事にしてあげるという愛情をできるだけたくさん注ぐということをしてやった子供というのは、その子供が大きくなった時に他の人たちに対しても思いやりを持つ人間になることができると言われているわけです。ですからそのような子どもは本当にゆったりとしていて、ゆったりと睡眠もよくとって、穏やかな子どもになることができます。 そのように、お母さんから十分な愛情を受けて育った子どもたちというものは悪い、他の人子どもに意地悪をしたりいじめたり怒ったりそのようなことはより少ないと言われているわけです。ですからも欲しかな要するに自分が欲しくなかったのにできてしまった子どもというような場合には小さい時からお母さんが子どもを愛してくれなかったりあるいは幼少の時にお母さんがもう亡くなってしまったりそのようなこのちょっとあまり恵まれた状況ではなかった子どもたちというのはどちらかというと他の人たちに対する愛情も持ちにくいということが報告されているわけです。ですからまとめて言うならば愛と慈悲の心というのは前世や来世のお話ではありません。今この人生を私たちがいかにより幸せに生きていくかということの鍵がそこにあるわけです。自分が優しさと思いやりを持てば持つほどまず一番最初に自分自身が幸せになります。そしてその幸せな心を他の人たちに分け与えていくことができるわけです。私たちはすべてお母さんのお腹から生まれてきた存在という意味で全く同じ存在です。ですから人だけではなくすべての哺乳類動物たちに対しても同じです。このようにこの優しさと思いやりがどれだけ大切なキーファクターであるかということは本当に私たち自身がそれに気づくということが大切でありその重要性に気がつかない限り私たちはいつになっても自分の嫌いな人はいじめてしまう除外してしまうというような行為を自然にしてしまうわけです。そうではなく私たちはこの全ての命ある者たちにはこの優しさが備わっていると言われているわけですからそれをぜひ自分自身に見合わせて調べてみてください。あと一つか二つ質問を受けたいと思います。
However, I still don't have an answer to what is the purpose of human being.
人間がこの世界に存在しているというその目的は何のためにあるのかということの答えを私は今まで見つけていません。そのように山や木などが全ての生きとし生けるものたちにいろいろな観点から見てさまざまな貢献をしているわけですけれども人間には一体どのようなことができるのでしょうかと。全く人間がこの世の中に存在するという目的がないとは思えません。どちらかというと哲学的な質問に近いというふうに思いますけれどもこの自然というものはというものに関しています。つまりこの世の創造主というものに関連してくるわけです。神というものを受け入れている宗教とそうではない宗教があるというお話をしましたがこの惑星の中では地球という惑星の中では私たちのお母さんのような立場の人たちがいるわけです。すべての命ある者たちは母を持っているわけです。この地球の中には川があったり野菜があったり山があったり木があったりしますがそういったその生産品というものを私たちがそれを享受しているというか使っている楽しむことができる状況にあります。仏教の伝統に基づいて言うならダーウィンの法則というのがあります。最初はこのクラゲのようなふにゃふにゃした状況の生き物というものがこの世の中に登場しそしてある違った学者は違ったテーゼをしていますけれども私はこのダーウィンの法則の方がより現実的な考え方ではないかと私は考えています。 小さなグループに分かれた人たちがは全く別の考え方を持っているかもしれませんし、チベットにおいてもまた人々はそれなりの違った考え概念というものを持っています。そしてこの受胎するとお腹の中にお母さんのお腹の中に子供ができるということですけれども、そのようなことに関しても違った考え方があるわけです。要するに妊娠するという現象ですけれども、ある種の夢を見て、それによって、私が若い時にラサにいた時に、ある種の人たちがこの神が降りるというか、そのような感じの人がいて、そうすると夫を持つことなく、その女性の方が不思議な夢を見て、そして受胎すると。そしてそういった子どもというのは非常にもう並外れて強い子供が生まれると、しかし力を持った子供が生まれると言っています。ですから私たちの伝統ではチベット人の源というのは南の方の南チベット方向にあって、そのようなこともあるというふうに言われているわけですが、すべてのチベットの中の領域の中でそれが受け入れて入れられているかどうかは分かりません。非常に興味深い話だと思います。何らかのリサーチをして調べてみる価値があるのではないでしょうか。最近中国人の中でそのようなリサーチをして、チベットの文明ですけれども、チベット文明が開かれた頃、3万4万年前ぐらいの時代になりますけれども、その頃にこの科学的なこのリサーチを、その頃のことをしてについてのリサーチをしたときするということは、おそらくとても良いことではないかというお話をしたことがあります。私はダーウィンの法則を受け入れています、信じています。なぜこの地球が生じたのか、なぜ神がお作りになったのではなく、なぜこの地球が生じたのか言いますと、私にも分かりません。私は全ての主だった宗教の見解考え方に尊敬の気持ちを持っています。神というこの世の創造主としての神の存在を信じるということも素晴らしいことだと思います。なぜならばその信じる人たちにとってそれが非常に大きな役に立っているからです。ある私の非常に仲の良い、この精神的なことに熱心な友人がいますけれども、その人がある日私に難しい質問をしてきました。この全世界が神様によって作られたのならば、非常に力もパワフルな存在であるということをお話ししたところ、彼がこうなぜですかと聞いてきました。なぜ人間はこの神によって作られたのでしょうか。本当に神の愛す優しさと愛と慈悲の本質である神が作られた人間の中に悪いことをする人たちがいるのはなぜですかということを聞いてきました。そのような悪人を作ったのはなぜですかと聞きました。そこで私はこれはちょっと難しいなと思いました。そこで私はこのようにお返事したわけです。神は天国だけではなくて地獄も作ったわけですから、地獄に行く人も作らなければならなかったのではないでしょうかと。そこで、つまり神を信じる人たちというのも皆さん非常に優れた素晴らしい方たちが たくさんおられるわけです。このナーランダトラの伝統に基づく仏教の勉強をしているこの学生たちもたくさんの この議論をし、自分自身の考えというものを研ぎ澄ますためにたくさんのテキストを読んでほしいと思います。本当に深遠なる教えですので難しいものもあります。 ですから私たち仏教徒にとっては神という創造主を受け入れることはちょっと見解的に難しいです。法王様はいつも常に幸せにお過ごしになっているとおっしゃっていますが、その理由は何ですか。私のこのセルフィッシュな利己的な理由というのは、幸せにいた方が自分が得をするからです。一人のこの仏教に従う一人の弟子として申し上げるならば、主に2つの理由があります。自分自身の利己的な自己中心的な態度を改めるためにそのようにすることが助けになるからです。そしてその代わりに利己主義の代わりに利他の思いを高めるということ、これが自分のために非常に役に立つからです。私は毎日の修行のお務めとしてそれを私の自身の実践として毎日それを考えています。つまり私たちは常に母なる有情たちよということを口にします。つまり年老いた母のように自分が心から慈しむべき存在として一切の命ある者たちを見ていかなければなりません。もちろん私のことを非難する人もいますし、悪い嫌なことをしてくる人たちもいます。しかし一人の命を持っている存在として考えるならば、その人が煩悩に侵されてしまっているがゆえにそのような悪い考えを起こしてしまうわけです。その人が悪いわけではありません。そのように考えるとき、すべての命ある者たち、この70億のこの地球に生きている人間たちは本当に心からすべての人たちを自分に身近な愛しい存在だと考えることができるようになります。ですから私は常に他の方々を私の愛しい兄弟姉妹の方々という呼びかけをしています。本当にそのように感じることができるからです。そこで本当に私たち仏教徒には2つの真理というものがあります。1つは世俗のレベルの真理であり、第2番目は究極のレベルの真理です。この2つの真理を理解するために私たちはこのさまざまな勉強をしていかなければならないわけですが、私の1人の友人の1人が言ってくれましたけれども、アロン・バックと言われるアメリカ人の非常にもう今もうまだ生きていらっしゃるかどうか分かりません。最初にその方にお目にかかった時はもうすでに84歳でした。そして最後に会ったのが97歳に最後に会った時はなっていましたので、その方がおっしゃってことをお話ししたいと思いますが、彼は宗教的な人ではありません。彼の仕事は心の問題を抱えている人のお手伝いをするという、心理学的な方でした。そこで自分の心の中の怒りをどのように抑えたらよいのかということについて深い研究と仕事をされてきたわけです。そこで私たちが何か嫌なものを見たとき、その対象物を見て非常に大きな怒りを生じます。しかしその大きな怒りの 90% までが自分自身の心によって誇張されたものに過ぎないということをアロン・バック氏は述べておられたわけです。これが全く正確にナーガルジュナが述べられたことに一致しているわけです。ナーガルジュナは私たち仏教徒の大いなる全ての宗派の祖師です。好意と煩悩を滅すれば下脱に至る。好意と煩悩は盲分別から生じる。すべての戯論は盲分別から生じるわけであり、戯論を滅せば私たちは下脱に至ることができると述べられているわけです。つまりすべての悪の源というものは私たちのなしてしまう悪い行いと、それに基づくそれを引き起こした煩悩にあるわけです。つまり煩悩が起きてきたとき、私たちは煩悩に 影響されて悪い行いをなしてしまいます。それによって私たちの心にはさまざまな悪い行為にまた再び従事してしまうという、この悪いサイクルが終わりなく続いていくということになってしまうわけです。そこで私たちは究極の2のレベルにおけるすべてのものの正しいありようを理解するとき、これが仏教で言われている空の教え、無我の教えということですが、それを理解したときにこのすべての戯論、戯論というのは自分の中、心が虚構の力によって作り出した間違った考え方ということですが、そういうその虚構の考え方を、空を理解する知恵によってその虚構の考え方を滅することができると言われているわけです。ですから自分が何かちょっと不愉快な思いをしてしまうというような場合においても、私たちは何らかの怒りの気持ちがむくっとこう生じてきてしまうわけです。ですからそのように私たちは自分自身が最初に起きてきた怒りの気持ちを自分の思いによってますます高めてしまっているという状況にあるわけです。つまりその戯論と言われているのは、この実際には存在していない対象物の実体にとらわれてしまっている心ということを意味しています。つまり実体にとらわれている限り、私たちはそのとらわれた心によって間違ったアプローチの仕方を対象物に対してしてしまいます。そのようにして本来的には 10% しかなかったこの怒りの心というものが、自分の間違ったアプローチの仕方によってますますこの膨らんでいってしまうと、膨張していってしまうということになるわけです。ですから空についてこの瞑想するということをしていく、つまりそれ自体の側から存在している事物というものは何一つ存在していないということを何度も考えて瞑想していくとき、これを少しずつ心になじませていくならば、私たちは少しずつその対象物に実体がないのだということを理解することができるようになるわけです。そこで私たちのこの利己的な間違った心を少しずつ利他の心へと置き換えていくという努力をするということ、そして第二に、私たちが見ている対象物には実体があるという間違ったとらわれを、実際にはそのような実体性は微塵もないのだということに変えていくと、この二つの努力をするということが仏教者のするべき実践となっているわけです。ですからそのような意味において、すべてのもののありようをより広くホリスティックな全体的なものの捉え方をするという方向性に変えていくということが大切です。ですからどのようなものであっても、完璧に悪いものとして嫌なものとして存在している実体性というものは微塵も存在していません。そのような実体性にとらわれている、そのとらわれている心、それが強ければ強いほど私たちの煩悩の心というのは高まっていってしまいます。ですからその実体があるという間違った考えを否定するための正しい考えを、正しい知恵というものを育むことによって、私たちはそのような全ての煩悩を乗り越えていくことができるようになるわけです。つまり瞑想には分析的な瞑想と一点集中の瞑想もありますが、そのまず一番目になすべき分析的な瞑想というものが、非常に私たちの間違った考え方を正しく直すために役に立ちます。では一番最後の質問をもう一つ受け付けたいと思います。このような素晴らしい教えを説いておられる法皇様ですけれども、そのような正しい考えを身につけているたくさんの出家者の方々がおられますが、その出家者の方々が政治的な指導者になれば間違いに陥るということが少なくなるなどのではないかという質問です。最近の近代インドの中では、普通いつも出家者というのは僧侶あるいは二僧、僧院にいたり二僧院にいたりする人たちは、この政治的なポジションにつくということは避けた方が良いと、選挙なども含めて、それが私が思っている意見です。 なぜかと言いますと、政治というのは常に汚れたものであるわけです。人を騙したり汚職があったり、そのようなものにまみれてはならないという意味において、私は出家者であるならば汚れた政治に手を出すべきではないと申し上げています。もしその汚れた政治が清らかな政治に変わったならば、出家者が参加しても良いと思います。違うでしょうか。本当にこの汚職事件、さまざまな人を騙して自分が権力を取ろうというようなことをするために、現在の政治というものはそういうのがすごい多いわけです。ですから、このラダックやそういった僻地などにいる方々というのは、いまだにそのようなこの政治というものに入ってしまうと、この常にこの人を騙したり搾取したり、自分が乗り上がるための方法論にとして使ってしまうというようなことがある。そのようなことはやはり良いことではないというふうに私が思っています。ですからですから、このもしそのような場合には、出家者がこの政治に関わってしまうと、この守護尊などにお願いをして、その自分の対応相対するこの党派の方々をやっつけてくださいとか、そのようなお願いをするようなことにもなってしまいます。ですから、もし自分の側も守り、そして相手の側も守るということならばいいわけですが、自分を守るためにあいつをやって相手をやっつけるというようなことは、主権者の立場であればあってはならないことであるわけです。つまり、この命あるすべての者たちを平等に愛するということをなすべき存在の人たちがなす行いには、政治的な行いというものがなり得ないから、私はそのように考えているわけです。今までの体験に基づいてということですが、自分を守り、敵である相手をやっつけるということは、この政治的なものの中にも大いに出てくることであり、これはこの出家者のなすべき行いではないと思います。自分自身が不徳ばかりを積み重ねてしまい、自分を地獄に貶めてしまう行いにしかならないと思います。それが私の意見です。では、今日はこれで、午前中のというか、今日の法話会はこれで、終わりです。明日またお目にかかりましょう。